大阪トーキングヘッズ、今週は景気上昇へできることということでお話を伺っています。前半では最低賃金増へ向けての働きの中で中小企業対策もいろいろやっているということをお伺いしたんですが、
はい、
その他にも中小企業への対策として下請け企業への支払いを後日に繰り延べる 手形払い、これを避けできる限り現金払いとするように親会社へ要請する取り組み、こういったことも始まっているんですよね。
そうですね、昨年9月、自公政権として特に私が所属しております経済産業委員会でもさまざまな議論しましたが、
はい、
経済産業省として取引慣行を改善していこうという、取り組みを一つ形にすることができたというふうに思います。これは経済産業大臣を務めている世耕大臣にも非常に大きな力を発揮していただいたんですが、特に大企業が中小企業と契約を結んで取引をするときに下請け事業者にさまざまな、本来はその大企業であったり親事業者が負担すべき費用というものを取引先に押し付けてきたような慣行がいくつかありました、
はい、
こうしたものをしっかり見直していこうということを具体的なガイドラインとして示すことができたんですよね。例えばコンビニエンスストアなんかで値引きセールをやりたいと言ったときに、その値引きセールをやるからお宅から卸しているこの商品について負担を減額させてくれといったことを押し付けたりとか、
はい、
あるいは今年もぜひ安く取引をしてくれよといったような買い叩きをしたりとか、あるいはさっき今おっしゃっていただいたような取引代金について現金払いではなくて2ヶ月後とか3ヶ月後に支払う手形払いをしているようなケースというのが大変多くあるんですよね。でこうしたものをできる限り現金払いとして取引先、下請け先に対してすぐお金が届くような仕組みにしていくこと、なかなかこう下請けの事業者の方々はその元請け親事業者に対して言いたいことが言えないというような商慣行があるんですけれども、
はい、
そういうことであってはいけないと、こうした下請け企業、取引企業の権利、あるいは経済上の商取引の適正化というものをきちっと進めていかなければいけないということを、去年未来志向型の取引慣行に向けてというパッケージを発表させていただくことができたんです。
いろんな方法が考えられると思うんですが、この中小企業支援に関して反対意見などはあるんですか？
反対意見というか、全体的な方向性についてはその通りだということが、大方の意見だと思います。なかなかこの部分について、はい、その取引先との関係というのは民民の契約ですから、行政が介入するというのはこれまでなかなか難しかったんですよね。自分たちのその取引の話だから口を出さないでくれというふうに言われてたんだと思います。そうした中で下請け事業者の方々が泣き寝入りをしていたようなところにメスを入れることができたと、親事業者の側からすると余計なこと言わないでくれというような批判もあるかもしれませんけれども、今幸い全国的に日本の経済は上向き上昇気流に乗りつつあって、特に大企業については過去最大の収益を得ているような企業も増えてきています、
はい、
そうした企業は潤ってきている、できることがあるんであれば取引先に対しても下請け事業者に対してもきちっとその恩恵を回していけるようにしましょうということについて、やはり中小企業が潤わなければ日本の経済が回復しないということも大手の企業もお理解をしていますから、全体的な方向についてご理解をいただいていると思います。
最低賃金引き上げにより人件費が増加し、それに耐えきれずに雇用が縮小してしまっては意味ないですもんね。
おっしゃる通りですね、ですから賃金の引き上げというのはどこまでいっても労使間の交渉で決まりますし、先ほど言いましたその下請け取引との取引慣行の是正についても基本的には民民の話ですから、拘束力を持って進めることができるわけではありません。ですからあくまでもガイドラインという形で進めていきますし、最低賃金についても労使間の交渉で決まっていくというこの部分は変わらないんですけれども、そこに行政が関与しないのではなくて労使間の交渉に政府や政治も関与する政労使の交渉の枠組みというのも作ってきて賃金上昇の流れを促すようにしてきておりますし、また賃金上げやすいような環境を作るための景気経済の全体のパイを上げていく、この努力も今後続けていく必要があると思いますね。
また女性の活躍という面でも中小企業にとっても大きなポイントですもんね。
そうですね、はい、あの女性の働きやすい環境を作っていくということは、今やっぱりどの企業さんも困っていらっしゃるのは人手不足というのが悩みになっています。そういった中で、まあ、例えば結婚しても、あるいは子育て、に入ってもきちんと仕事をできるような環境を、企業としても取り組んでいかないければ、あの女性の方々が活躍できる職場環境というのは作れないという社会に、まあ、これからもっともっとなっていくと思うんですよね。でそれをどう後押しをしていくのかということも、行政、我々政治が取り組まなければならない課題だと思いますので、例えば保育の受け皿のさらなる拡充、保育士の先生方の処遇改善というのを進めていくことも必要ですし、また企業において働き方をより柔軟にするために、フレックスタイム制をより柔軟に使えるような制度設計をしていく必要がありますし、またパートやアルバイトの方々についても厚生年金に加入しやすい、そういう環境を作っていくということも大事なんだと思います。まあ、これまでは一定の時間、あるいは一定の所得を満たさなければ厚生年金の加入要件を満たさないというような状況もありましたけれども、これも引き続き緩和を目指して取り組んでまいりたいと思いますね。
はい、ありがとうございました。